新命記の29章の後半部、29章の15節から終わりまでの28節までです。ここではからの続きですけれども、人々が神様に従うということを知らされていたのに主に背いた。そして、国々の神々、偶像のところに行ったということになったわけです。こういうふうに神様の言葉を聞いても聞いても18にあるように、祝福されている大丈夫だと思って、自分の固くなな思い、自分中心、自分から離れて神様を見る、神様に結びつくことなくても大丈夫って訳してある。この大丈夫は元はシャロームなんですね。シャロームっていうのはこういうふうなところにも使われる。この訳は大丈夫っていう風にしてあります。従来の訳はだから平和、そういうことを歩んでも私には平安がある、あるいは私は平和であると、そういうふうに進化訳は私にはこういう心のまま、自分の心のままに歩んでも私に平和がある、あるいは公訳は私にはそういう平安があると、これはシャロームですので、英語でもピースという言葉を使ってあるのもありますね。いやピースと、それからセーフ、大丈夫だ、安全だというようなですね、もう使っているのもあります。こういうふうにシャロームということはいろいろな意味にも幅広い意味を持っているんですね。もともとはこういうふうに完成されるというような意味は持っているわけですが、このような気持ちは非常にたくさんのもの、キリストを信じたものでもこういう気持ちになるということはたくさんあるということですね。神様に背いてもですね、そんな裁きはそんなものはないというふうに思うのは、これは人間の罪、弱さがあるから、この従ってなくても大丈夫だとかですね、本当にこういった神様に従うっていうのはこう段階がいくからでもあるということですね。これはそういう主の日、日曜日の礼拝に参加するとかですね、御言葉を伝えるというようなこと、主の言葉の通り従うってどこまでかっていうの、みんなそれぞれ置かれた場が違う、与えられた賜物タラントも違う、聖霊もそれぞれの程度に与えられた。だからそういうふうにですね、御言葉を伝えなさい、あるいは祈るっていうことでもそうですね。祈るということはどこまで祈ったら、どれだけ祈ったらそれで十分って言えるのかって、それはもうキリがないわけです。ですから誰でもですね、そういうふうにここにあることは関係ないことじゃなくて、あんまり従わなくても、3分の1ぐらい神様の思い、少しあるいは4分の1とか、あとはもう自分 の残り自分の、全部自分の考えに従ってと、そういうふうなことはもう本当にいろいろたくさんあると思うわけです。あるいは日曜日だけですね、聖書と賛美歌の方を持っていくと、でそれ帰ってきても全部忘れて、ほとんど神様のことを思ったりしないというふうな、そういう人もおる。あるいは名前だけキリストを信じる、あるいは表面的に神様おると思う、それだけで毎日ほとんど神様のことを思い出さないと、それでも大丈夫だと思っているというふうにですね、これはもう実にたくさんあるわけです。この18、自分の固くなな、自分のそのままの人間的な考えに従ってでも、シャロも大丈夫なんだと、平和があるわと、自分の家にも家族にも平和があるではないかというふうにですね、そういう聖書の言葉っていうのはあんまり簡単にですね分かったような気持ちになってはいけないことで、私たちもいつもこういうふうな気持ちですね、その程度が違うだけということなんです。でイエス様もですね、いつも目を覚ましていなさいって言われたことです。目を覚ましていなかったらこういうふうにですね、 もうほとんど自分の堅苦なな気持ち、人間的な気持ちに従ってしてるのに、まあ、大丈夫だと思ってしまう、まあ、そういうこともあるというわけですね。ですので、私たちも本当にこう目覚めていないと、うっかりするとこういうことになると。そして、従えてないところが分かったら、それを許してくださいと。それで主の祈りにもですね、絶えず他の人の罪も許しましたように、私の罪も許してくださいと、主の祈り。いつもいつもあるのは、それも当然あるわけです。そういうふうに、どんな人でもですね、完全に従っていますなんて言い切れる人は誰もいないわけですよね。愛ということにしても、命まで捨てるのが本当の愛だなんて言われたらですね、あれどんな人がおってもですね、イエス様はどんなに敵対する人がおってもはっきり言ったですね。当時のヘロデのような人にも一切ですね、そういうふうに、言えば尻尾を振るようなこと言わなかったわけです。ヘロデに、狐に向かって言えとか言ったぐらい、まあ、驚くようなことですね、でもあったわけです。はい、まあ、そういうことで、気がついた時にでも罪を分かったらそれを許してくださいと言ったら許してください。そうしたらですね、従っていくということになるわけですね。そういう罪を許されるわけだから。だからそういう意味ではいつもイエス様十字架を仰ぐということが必要になるということです。それからですね、次にこの21、後の世代にはですね、そういうふうに偶像を拝み拝み拝みして、そして立ち返って罪を思わない、罪の許しをもう願ったりもしなかったらどうなるか。そうしたらですね、非常に厳しい裁きがあるんだということで、その状態が22節にあるわけです。硫黄と塩で焼けただれると、硫黄は分かっても塩で焼けただれたりはしないけどもですね、こんな言い方は現代ではここの部分は成り立たないことですけれども、これは死海の状態、塩がですねいっぱいあるから、それでこういうのが塩というのが入り込んでいるわけですね。これは何かこう火山のようなですね、物を吹き出したような感じになって、そしてもう全部滅ぼされてしまった、滅びてしまった、で残ったのは塩ばっかりっていうような感じになったんですね。だから種はまいても芽も出ない、草一本も生えない、こういうふうな状態になるっていうことです。このこともですね、なんかあんまり現代私たちにもあまりにもかけ離れているから関係ないように思うんですけども、このですね、種から芽も出ない、草も全く生えない、いわゆる荒涼としたですね、荒れ果てた状態になるっていうことは、これはですね、たくさんあるわけですね。本当の神に従わないで、人間的なものに従ったらですね、驚くようなことを人間はするわけです。少し前にアフリカのケニアでもあったようにですね、キリスト教の人をですね、大学で射殺をしていったと。で、イスラムの人だけ逃がしてやったとかですね、そういうふうにたくさんの人たちがですね、数百人もが死んだり、あるいは怪我したりしていた、本当に大変な数の人が、そういうことをする考え、心の中ってのは本当に荒れ果ててるはずです。全く何にも悪いこともしてない人をですね、いきなり銃で撃つと、どうしてそんなことができるんだろう、とっても不思議なことですね。けれどもこういうことがですね、いわゆる戦争になったら、ごく普通の人でもそれを敵国と称する人たちにそういうことをしてしまうわけです。でも人間の心ってのは非常に荒れてしまうということがたくさんあるわけですね。こういうふうなひどい惨状になるということはあるわけです。でもそれももともとはといえばですね、神様に従わない、戦争を始めるような人たちの心は、他の人を結構たくさん殺しても、関係のない子供も女の人も障害者も老人も殺しても平気だなんていうような考え方、本当に荒れ果てたような状態になる。そういう意味でもですね、こんなふうに、草も生えないような 乾ききった状態は至るところであるわけです。私たちもそういうふうにですね、神様に従わない、従わない、そういうことを続けていったらだんだんと乾いていくんですね。そして良きものが全く生えてこなくなる。前はあったものまでも枯れていく心の中のですね、そういうことが起こるわけです。そういうふうにこの潤いですね、潤いというものが全くなくなるという状態なわけです。この点は聖書では初めからですね、ずっと書いてあることです。神様に従わなかったらずっと乾いてきてですね、荒れ果てた状態、荒涼としたですね、荒涼とした状態になるっていうこと。で、そのことは逆に言えばですね、神様に従っていったら潤うっていうことです。で、心が本当にですね、潤っているっていうことは、何か悪いことを言われてもですね、不思議と平安がある。静けさがあると。潤ってなければ、ちょっと何か言われたんですか、そう怒り出すとかですね、いわゆる切れるとかですね、変妙な言葉ですけど、使ったことはないですね。切れるなんていうんですね、まあ嫌な表現がありますよね。で、そういうふうなことは潤ってないという証拠なわけですね。で、現代のようにこの、つまらないゲームとかですね、ああいうアニメみたいな動きの激しいものばっかり見てたら、まるでそこには安らぎ、平安がない。潤いがないわけです。自然の姿っていうのは、ほら、ある意味で一番ですね、目に見えるもので、この潤いがあるわけですね。こういう花でも自然に咲いてれば一層のことです。これは自然のものっていうのは、罪が全くない。神様に逆らえることは全くないからですね。それで非常にこう、潤ったものとして感じられるわけです。自然のこういう草花にしても山の風景に水の流れ、あるいは燃やすらや星、どっかこういうに清いもので潤っているっていう感じですね。だから人間も神様に従うほど、そういうに心が自然に潤ってくるということが言えるわけですね。で、その潤っている状態はあちらこちらで書いてあるので、ここと逆のことが起こるですね。従わなかったから徹底的に乾いて悪い状態になるという、これの一番最初はですね、一体どこにこんなこと書いてあったかと。神様のものに満たされていたら潤うんだっていう、そのことはですね、いわば象徴的な表現として最初から出てくるわけです。それが創世記の2章だったんですね。2章の10節です。2章の10節にですね、このエデンというのが出てきますよね。エデンから一つの川が流れて、その園全体を潤していた。これがですね、一番聖書の最後にもこれと似た表現が出てきますよね。この潤されていた状態というものが、この非常に象徴的なこととして、暗示的なこととしてですね、こういう一番最初から出てくるわけです。聖書、特にこの様々な箇所でですね、こういうふうに非常にですね、奥の深いことがですね、短い言葉でこう暗示される、象徴的に表されている。さっき言ったですね、神様に従わなかったらですね、非常に荒れた状態になる。それが荒れて荒涼とした。それがですね、闇と混沌と。混沌と訳されているけど、東風と和暴風という二つの言葉。東風、暴風、これも両方虚しく、あるいは乾いて荒涼とした、荒れ果てたというふうに訳されているところもあるんです。そういうところに神様の光が望んでですね、そういう新しい世界になるということですが、それからですね、 神様の言葉に従って、あるいは神様によってですね、全く新しくされたら、その結果を潤んだっていう、これは前から何度も挙げたところですね。他にはどんなとこあったかということを思い出してもらったらいいわけです。イザヤ書ですね。イザヤ書は非常に詩的な、あるいはそういう象徴的な表現が預言書の中で最もたくさんあるわけですよね。35章です。イザヤ書の35章の、この6節です。35章のこの6節のところです。その時っていうんですね、荒野に水が湧く、荒れ地に川が流れる、砂漠のように熱い砂地が湖になる、乾いた地は水の湧くところに、繰り返し何重にもこの書いてあるわけです。これはこういうふうな非常に豊かに潤されるということを、この4通りの表現でありますね。荒野に水が、荒れ地に川が流れ、熱した砂、砂漠の熱い熱いそれが水になり、乾いた地は水の湧くところになるんだと。そのぐらいこのところを強調して、何重にもですね、重ねて書いてある潤いということ。これはまあ、イザヤ、こう書いた人がですね、非常にこの深くですね、あるいは高く引き上げられて、霊的に経験をしたことをこう言葉に書いて、綴ったというわけですね。聖霊に導かれて書いた。その時、ですね、聖なる霊が豊かに、それは神様の御言葉に本当に従っていくときには、そういう聖霊が与えられるという、まあ、そういうことを私たちもいつもですね、この人間が達する到達する最も高い状態がこの聖書には書かれてあるわけですね。その点ですね、この日本の小説とかいう類のものは逆のこともしばしばある。人間がどんなに悪いところに落ち込んでいくかだなんてですね、そういうあれどんなに暗い状態にまでなるのかっていう、そんなことを日本の小説ってたくさん書いてある。外国の場合はですね、非常に高いレベルに、まあ、ダンテの新曲にしてもそうですね、ゲーテのいろんな作品の中にも、あるいはシェプサの作品の中にも、トレストの中にも、人間が神様に引き上げたどんなに高いところも引き上げられるかって書いてあるわけです。それは聖書が元にあるからです。ですね。そういう意味でこの聖書の世界を知らなかったら、日本の文学なんかいくら読んでも読んでもですね、私もかつてそうだったけども、漱石、鴎外、夏目漱石、芥川なんていくら読んだって、私の心に全く光が差さなかったことを覚えていますが、はい、まあ、それからですね、もう一つ、これも何度もこの誘拐でかつてですね、何年かかかってやったエゼキエル、エゼキエル書ではどこであったかと、そういう、要はその時に豊かな流れがあるっていうところです。こういった聖書の学びは卒業することはありえないですね。単純なものほど卒業する、数学なんか算数分数とかですね、一次方程式なんていうのは分かってしまえば別に何も深みがないんです。ところがですね、この聖書ってね、いくらやっても何十年したからこれも卒業しましたことは全く言えない。例えば今日今言ったことの本当に魂に深い水が流れるという経験はどこまで奥が深いわけです。ですね。もう非常に奥が、無限に奥があるものだから、この水が流れるって今言ったイザヤ書の表現でも決して卒業できないわけです。で、これはエゼキエル書では47章です。だから前に学んだからもう分かってるなんてことは決して言えないということですね。エゼキエルの47章。1374ページです。 この47章の1から10にそういうふうに非常に不思議な表現で書いてあるんですね。ここは今から、7年半ほど前ですねに学んだところです。もうここを学んで7年半にもなるというわけですね。これも最後の段階ですね。エゼキエル書で一番最後に近いところですが、神様に祝福されたその時にはどうなるか。神殿の敷居の下から湧き上がって東に流れてですね、そうして、だいたいこれはエルサレム神殿が、エルサレムは川を切った山の頂上にあるんですよね。山の頂上一帯に800メートルも。本来水なんかない。これは霊的なそういう象徴的な表現です。そうしたら水がどんどん増えてきてですね、少し流れたら、まあ、三節であるように少し行ったら早も、一千アンマ、これは、まあ、一アンマっていうのは、膝の、あの肘の長さで45センチぐらい、1メートル半分ぐらいですから、500メートルちょっと足らないぐらいです。狂ってしまったと。あの足首の関節のところですね。さらに、どんどん水が入って、早も腰に至ったと。ほんのわずか行ったら腰まで非常に深く、これは豊かさ。この神様のところから非常に豊かに水が溢れ出てくるんだと。そしてですね、この旧説から言うように、すべてのものが生き返るんだと、この水。ですね。この砂漠地帯のエルサレム、山のてっぺんには神殿があるんですね。そういうふうに雨もほとんど降らないようなところだけど、どんなに乾いていてもですね、この霊的な水が非常に豊かに溢れて、わずか行っただけで早く腰まで行くぐらい豊かな、これも本当想像を絶するようなすごい豊かな流れですよね。そしてちょっとこう思い浮かべてみたら、ここでもそういうふうに非常に深く潤される、だから実がたくさんもなるという、こういう表現でですね、実は絶えることがない、12節。まあ、逆に乾いてたらですね、絶えず悪いことをしてしまったり、言ったりですね、ちょっとしたことで人怒ってしまうわけです。で、ちょっとしたことでガコンと来たり。もっとひどくなると、暴力であったりとかですね、あるいは罪のない人にいきなり悪いことをするとか、その裏に人間ってのは本当に低いところから、動物よりもひどい低いところから非常に高い段階まである。まあ、私たちもですね、高くそびえた山を見ると本当に清い雪が積もっておってですね、それを見るだけでも何か心が引き上げられる。この聖書の世界をそうして見るとですね、本当に高い世界ですね。だからそれを心して読むだけでも私たちは引き上げられるという気持ちがするわけです。まあ、こういうふうに本来言葉で言えないようなこの潤った世界がこういう形で表現がされているということです。そしてこれをですね、受けて、これをまたイエス様を指し示しているわけです。この47章とかですね。どこを指し示しているか、イエス様をだからそれをはっきり。旧約聖書と新約ここに深くつながっているわけで、このですね、神殿から溢れてる水、これはどこで言われていたか。これがヨハネ福音書で今までにも繰り返し繰り返し引いてもらったところです。まあ、そういうふうに旧約を読むときにいつも新約のどことどういうふうにつながっているのかということを思い起こすとですね、より聖書全体が私たちにこう伝わってくるわけですね。ヨハネ福音書の7の37っていう覚えやすいところですね。これはエゼキエル書の今のところを見たらですね、ここのところをですね、いわば受けて、ここのところが完全な成就する。イエス・キリストがこれを成就させるのだと。ヨハネ福音書の7の37以降ですね。38。 私を信じたら聖書、今のようにエゼキエル書に書いてあるように、あるいはイザヤ書でさっき見たようにですね、生きた水が川となって流れてるっていうぐらいこう潤っていうんですね。こんなにまで潤される世界があるんだなと驚かされるわけですけども、まあ、こういうふうに私たちもならしていただきたいということですね。それに潤されていたら、いわゆるこの侮辱されたとか、バカにされたとか、何とかされたとか言って怒ったりですね、憎んだりするよ、心はもう全部流されて、そんなもう、とどまったりしないわけですね。はい、まあ、それが一つですね。もう一つ、あと今日のところでですね、元のところに帰りますが、最後のところです。今日の最後、29章の28節のところ。最後のところです。隠されていることは我々の神のもとにある。しかし掲示された、明らかにされたことは我々と我々の子孫に永遠にこう託されているんだと。託されている。そして神の言葉をそれに従って行っていくというんだ。託されている。これはですね、ずっと隠されたことが神がしっかりあって、それがですね、これもキリストを信じたらですね、次々とこれが隠されていたのを明らかにしてもらうことになったわけですね。ここでもですね、掲示されたことは我々と共に託されていますが、旧約はまだ非常に隠されていったわけですね。部分的に神の言葉としてモーセが受けた神のことは託された。でも新約にあってキリストと結びつくほどですね、今までずっと隠されていた、隠されていたことが明らかにされて私たちに手渡された。それをですね、隠されていたということで新約聖書ではどういう言葉で言っているかというと、ギリシャ語でミステリオンという言葉だったんですね。この前、ミステリオンということはですね、このミステリオンから英語のミステリーになって、ミステリーというとですね、今では浅いですね、そういうつまらない小説の中身みたいになってしまって、本来そうではないですね。これはだから奥、奥義、深い、普通の人ではわからないような奥義のことですね。新共同訳では秘められた計画というふうに訳したので、あの時も言いましたけど、計画っていうとなんとなく理性的でですね、言葉で表現できてしまうようなものだけど、だいたい奥義っていうのはですね、だいたいこんな言葉で簡単に表現もできない、言葉を超えてるからですね。で、この訳語によって、我々受け取り方がだいぶ違ってくるわけですね。そこでですね、ちょっと新約聖書になってキリストと結びついたらですね、ここにずっと隠されていたものが明らかにされ、掲示されて、まさに私たちにこう託されてきたわけですが、それはどういうところだったのかということも、こう関連して見ておいたらいいと思いますね。これはあちらこちらに書いてある、当然ですね。これはまあ一つですね。コロサイの 1-26 というところを見てもらいますですね。コロサイ369、 1-26 から3269ページ。コロサイの 1-26 からですね。 世の初めから代々のここに隠されていた。もう本当の神様に関することはちょっと隠されてきた。日本人の多くの人にとっても今なお隠されていたもの。わからないんですね。特別にそういうふうに唯一の神がおるっていうことすら隠されてわからない。まあ、そういうことで、日本の国の代表的な放送局である NHK でも針を供養するとかそんなふうなタグをいつもしてるわけですね。そんなものを拝んだりするというようなことをですね、まあ、残念なことに未だにしておる。ここで見たらわかります。世の初めからずっと隠されていた姫この奥義ということはここですね、秘められた計画と神経学で初めて翻訳してあります。本来奥義の方がより深みを感じさせることはですね、今や神の聖なるもの、この聖なるものっていうのはキリスト者のことですね。いわゆるこの前から言ってるほいはい行為です。キリスト者のことをみんなもこういうふうに分けられたという意味でこう言ってたんですね。明らかにされたと。そしてこの奥義を異邦人にとってどれほど栄光に満ちたものであるかを神は彼に知らせようと。そしてその奥義とはあなた方の内におられるキリストだって。そうですね。キリストが神であり人であるというふうな、神ってはるかに遠かったんですね。無限に遠いような存在だった。近づいたら殺されるぞ。ところが内にまで来てくださるというようなことは旧約聖書にしては分からなかったわけですね。そういうこの、まあ、歴史で一番不思議な神秘に満ちた存在がキリスト様だったわけです。その奥義をですね、分からせていただいたと、まあ、そういうことですね。ですからこの旧約の今日のこの表現はですね、今日の箇所ですね、隠されていた頃は神様をずっと隠しておいてあったけど、今や2000年前キリストが来てから、ただ信じるだけでそれが明らかにされたと。そして私たちにもずっと託されて、それがずっと次の未来にもこれを託されてずっと来た、2000年間来たわけですね。我々みんな死んだ後でもまた誰かに託されていくと思います。はい、そういうふうにですね、この今日のような箇所はなんとなくですね、さっと読んだらですね、関係はないさそうに見えますけども、実は新約聖書とも聖書のさまざまな内容とも関わって書かれてあるということなんですね。はい、それだけはそこまでにしておきます。